真夜中のメッセージのコーナーです。
来ました、トラさん。
なんかあのタイムスリップした
ような感じになりますが、はい、今月はですね、もう空港にお休みでございまして、はい、宮城、ね、真夜中のメッセージのコーナーでございますけども、はい、お手まみまたまた来ておりますでございますですね。お手まみこちらいただきましたらですね、あ、ビアリンと同じこれ豊中の方からいただいてますけど、ラムレーズン君からいただきました。
はい、いい覚え
の形です。はい、ギャングタウンの皆様、柔道さん、トラさん、ビアリン、こんばんはと。
こんばんは。
はい、これはビアリンだったと、今月のビアリンに対して言ってることだと思うんですけども、うん、今回は本間のビアリンが来ておりましてですね。
そうだね。
ね、僕は、中学3年生ですと。で、僕はこの今中3のクラスの中で好きな女の子がいますと。でも僕は一度も告白したことがなく、どうしたらいいか分からず、毎日悶々と暮らしています。こんなことじゃ、高校の受験もままなりませんと。どうしたらいいでしょうか。 お悩み解決よろしくお願いしますと。ビアリン、こういうふうなお悩みが来てますが、はい、どうでしょうか。
ラムレーズン、
ラムレーズン君です、ね、はい、男の子です。
大変ですね、
はい、15歳の男の子です、はい、
はい、そんなに悩まないで、もしもんもんとしているんだったら、ちゃっちゃとちゃちゃちゃしてください。意味わからないじゃん。
ちゃっちゃっちゃですね。
ちゃっちゃっちゃしてくださいね。
これでもやっぱりこれ中学生なら、やっぱり一人でちゃっちゃっちゃってことになってしまいますけど、どうですかね。
はい。
はい、一人でちゃっちゃっちゃしてくださいってことですか。
はい。あのリアリンの特別にプンプン匂い付きティッシュペーパーのプレゼント。
それを使ってと。それはもう使いがいありますね。ティッシュペーパーもプレゼントしますんで、じゃあ、
はい、
じゃあなんかスムーズになんか一人でチャチャチャできるように、なんかこうアイテムとして、なんかビアにちょっといい感じの声をちょっとラムレーズ君にちょっと与えてあげてください。
どうなのかいいですか。
あーんがいいですか。
あーんでいいんですか。
なんか他にはありますかね。
ありません。ありません。では行きます。あー、頑張って。
これラムレーズン頑張ってしまいますよ。
これはまず特別にサンプリングしましょう。
サンプリングじゃない、なんかあったこれあーいうサンプリングでいきましょう、はい、という感じで、わかったかな、ラムレーズン君。
ではまたまたね。
はい、じゃまたねってことで、また、プンプンにおいつきティッシュペーパー使ってくださいということでございまして、
はい、
見事ビアリンからお悩み解決できたということで、ビアリンよろしいですか。
より悩んじゃったりして、
いやいや、まあ、すっきりすればね、中学生なんでね、なんとかなるかなっていう感じでございますけども、
はい、
じゃあ、ラムネーズ君、じゃあ頑張ってそのモヤモヤする気持ちを一人チャチャチャに向けていただくという形で、それでいいですか。
いいと思います。
いいと思います。
はい。
はい、じゃあ、こんなラムネーズ君に、じゃあビアリンからプレゼントは何でしょうか。
え、プンプンにお
いつきティッシュペーパーをプレゼントしますと。
2つプレゼント。
まあ、中学生なんですぐ使い切ってしまうと思いますんで、はい、っていう感じでございますけども、なんかティンティってプンプンにおいつき、
大丈夫？
おいよ。
プンプンにおいつきティッシュペーパープラスビアリンの脇毛もプレゼントするって
言います。これはね、プレゼントできます、ね。
できる。
はい。
これはできないですか？
できないです、ね。脇毛は。落ちたのを拾ってください。
やっぱり未だにやっぱこう生やしてる感じ
ですよね。はい、はい、ありますね。
これ有名なあの黒木よりも私の方が先でしたっていう。
そうですね。カオルさんだったっていう。ひとみさんじゃないから。
ひとみさん、カオルさんで、はい、よりビアリンのが先に伸ばしてた、
はい、
脇毛はちょっとプレゼントできません。
ごめんなさい、
ごめんなさい、はい、落ちてんの拾ってください。
はい。
という形で、ラムネーズ君ありがとうございました。
ビアリン真夜中のメッセージのコーナーでした。
特別企画が続くんですけども、
はい、
私とトラさんですね、小崎リスナーってことでございまして、
はいはい、
以前にもですね、似てねえモノマネ道場でですね、モノマネ王者の2人に出ていただきましてですね、
はい、
一人は桑田真澄のモノマネおなじみの、
はい
橋本元総理でおなじみの井上亮君、
はいはい、
そして東京編でございましてですね、広川幸郎でおなじみの森久蔵さんにですね、
はい、
出ていただいたりして
伝説の2人ですね、
はい、でございますがですね、それではですねこれまた電話でつないでですね、
はい、
またモノマネをやってもらいながらって形で初の三元中継これなるのかどうか分かりませんが、
はい、
伝言しないとダメかもしれないですけど、うん、直接2人を話すことはできないかもしれませんが、
はい、
ちょっとつないでみたいなと思うんです
よ。スペシャルなのに実験というのがまた、はい、おしゃれですね
まずじゃあ森さんの番号ちょっと出しますね、
はい、
森さんからいきましょう。もしもし
森久蔵でございます。
もしもしどうもです。土地重蔵と
電波地形トラジローでございます。
どうもございません
どうぞ出します。はい、そうですね、ちょっと今回ですね、ギャンタンが1周年を記念しましてですね、ありがとうございます。モノマネ道場チャンピオンの森久蔵さんに、まあ、出ていただいて、ちょっとね、またモノマネなんかしちゃったりなんかしちゃったりしてっていう感じでお願いしたいんですけども。
なるほど。
とこの森さんともう一人ですね、モノマネ王者といえば井上亮君覚えてますかね。井上亮君、
はい、
井上亮君も確かスタジオに呼んでもらえた光栄な男でございます。
でございます。そうですね、
はい、で井上亮君とも電話をつなぎたいので、この三元中継という形でちょっとやってみたいんですけども。もしもし、井上亮君、
はい、
こんばんは。森さん聞こえますか。井上君の声は
聞こえてます。
すごい三元中継できてますよ亮君。
はじめまして井上です。
すげえ
届いてますかね。
聞こえてます
か。大丈夫ですか。
聞こえてますか。
井上君は森さんの声聞こえますか。
ちょっと遠いですよ。
なんか
分子さんに聞こえ音声みたいな
電子音的な感じで井上君も聞こえてますか。
そうですね。
一応ですね、こっち的には大丈夫な感じでなってますけども。
誘拐犯が
電話感が否めないですよね、でもね、これはね。はい。
ちょっとハンカチで受話器をくるんだような。
すみませんか。井上君、実はですね、JTS ギャングタウンなんですけども、見事1周年を迎えようということになっておりまして。
おめでとうございます。
ありがとうございます。これマイクどこなんやろな。こうどっから音出てんねやろ。
音は耳のここですね。
ここか、
はい、
ここやね。こうしとったら音聞こえるねよね。さあ、そんな感じでございますがですね、モノマネ王者2人にね来ていただいたのでございますのでね、モノマネを披露していただきたいななんて思ってるんでございますですけどもですね、井上君は実はねモノマネ王者似てねえモノマネ道場ねギャングタウンの方にも出ていただきまして、意外と森さん、意外とですね、井上龍君がですね、当時井上君当時は高校生だったんですか。
高校3年生
だったんですね。声変わりしちゃったんですよ。声変わりだってものすごい渋い感じになっちゃったんですけども、桑田と
斉藤と
斉藤とそれから
橋本
森裕太郎は、はい、昔ながらの感じでやっていただいたんですけども森さんは相変わらずですね、お声の方は変わらずという感じで。
そうですね。でも電話の音だからなんか電話の誘拐系ものまでの
誘拐系、もし広川太一郎が誘拐犯だったらみたいな感じになるかもしれないですけどね。じゃあ早速ですね、実はですね、森さん、井上亮君はですね、森さんがチャンピオンに決定するまでは俺はハガキ出さないぞと、人とだけは戦いたくないと。
あれは
そうですよね井上君、確か
そうです
もう そういう夢の対決はなかったってことなんですけど、小崎の中では。はい。 なんですけど、ついにですね、このコサキンで成し得なかったこの2人が同じあのところで対決すると、まあ別に対戦形式じゃないんですけども、
ドリームマッチ、
あ、ドリームマッチがね、ノンタイトルのドリームマッチが行われようとしておりますけども、これじゃあ先行どっちが行くんがいいかね、これ先行後攻、まあ対決じゃないんですけども、俺の方が先行きたいみたいなありましたらどうでしょうか、ありますか、お二人ともないですか、別に特に。
なんか指示をちゃんと把握してなかったんで、ネタらしいネタを用意してないので、もし井上さんあれでしたら、ぜひぜひ
パートは先に
いただいて、あ、私がそれに乗っかるみたいな、
それ
でみたいな、
そういう感じでやっていきましょう。じゃあ、あ、じゃあ、井上君、じゃあ、リクエスト的にはですね、桑田真澄と斎藤っていうこの会話っていうのをちょっと久々にちょっとお願いしたいんですけども、いけますでしょうか。じゃあ、じゃあまた口ファンファーレでいきますけども。
懐かしい。
それではまず井上涼君で桑田真澄と斎藤の会話いきます。バラバラバラバラバラバラバラバラ。いただいて、広川大将へ行くというようなくらいでいきたいと思いますね。それでは夢のコラボレーションでございます、元橋本元総理司会による紹介される方はなんと、今は亡き、広川大志郎さんです。それでは張り切っていきましょう、せーの、バラバラバラバラバラバラバラバラ。
橋本龍太郎の優柔不愛と
ゆるぎゅうワイド
太一郎さんの登場です。太一郎さん、
おや、もう聞きました、もう聞きましたよ、太一郎、いつもちょっと言ってくれるんですが、何て言ってくれるか、それちょっと死んじゃったんだよね、死んじゃったんだよ、you
うわー新ネタですやん。この十何年間で新ネタを実は、じゃあ、あれも言いましたか。じゃあ、橋本龍太郎が、前田議員のラップを、どう張り切ってどうぞって言ったら、前田議員のラップが始まるっていうのを、どうですか、これ。
ちょっと待って、はい。
そうか、森さんの方は携帯になってるんですよね。携帯電話ですよね。
あ、こっちで見てるのかな。
だからじゃないですか。
だからなのか。
こっちオンエアの方は途切れ途切れになってないんで、一応大丈夫な感じなんです。
私の声は
ちゃんと届いてます。はい。
そうそう。だから時々キューが聞こえなかったんで。
そうか。
みんなで黙っちゃってるから
。ちょっとニューヨークとの中継みたいな感じになっちゃってるね。今、時間差が。
いや、
まあ、服部真子さんの気持ちで。
頑張っていったらいいなと感じます。橋本龍太郎さん、司会によります、前田議員のラップをじゃあ、まずファンファーレから、いきます。パラパラパラパラパラパラパラパラ。
そう、いや本当でもね、この2人がこう電話とこう共演できて本当ね、ギャングタンも1周年を迎えれて本当にめでたい中でございます。
本当にあんまり感動ですね。
でおめでとうの流れでなんですけども、井上くんがなんと見事再婚できたということで、 おめでとうございます。2度目の交渉戦でね、もうキム兄みたいなことだけにはならないでいただきたいなという。子作りの会議はちゃんと大丈夫ですか、その結婚してから今更みたいな、みたいな、結婚する前から知らんかったみたいなこと、それで大丈夫ですか。そうですね、
9月に生まれ
よ。しっかり仕込んでますやん。いや、めでたいですね。
森さんからもおめでとうの
コメントが来ております。なんかミノモットさんからもおめでとうのコメントが来てるみたいですよ、井上くん。よくもそんな結婚みたいなそんなしんどいことを2回もやろうとしますね、井上君。もう僕は1回で十分ですよ、本当ね。
幸せ
いいじゃないですか、本当ね。
よかった
。よかった
。もう大きな洗面器ですね、本当ね。そんな感じで、まあ、あれですかね、広川さんじゃないか、森さん、森さんのお仕事、以前、東京行かせていただいた時はですね、ルーツ飲んで、GO の、坂口君の、広告、電車とかの中吊りになってる、あれは、森さんが書かれてたということだったんですけども。
そうだ、それ、無駄ないので、ね、発見していただいて。
あ、発見しました、はい。
よかったです。
さっき他をなんかそういった活動もしございましたら、
そうですね。多分来週あたりのはい、ネプリーグとか
ネプリーグ
でちょいちょい書かせてもらってる場所があるので、なんか似顔絵、劇画帳みたいな似顔絵で出てきたら、ああいつなのかなみたいな感じですかね。
寺川が毎週見てるネプリーグ、広川さんが
ネプリーグ IQ サプリですね。
大学中ですね、本当ね。森井さんのコミュニティがミクシー上にできたら知ってました？
知りませんよ。
あ、ちょっと自分でちょっと検索してみてください。森井クソコミュニティができてますよ。
そうだ、恥ずかしい。
いや。
なんか、小崎ミスナーではなく、森井さんのイラストのファンの方が、コミュニティ作ってありますんで。
あ、びっくり。
はい、ちょっと
今日電話つながってこった。本当に、あれ、クソだって。
ね。
なんだ、あれだ、あれだ。嬉しいな。
本当に活躍がね、認められた感じでございますけども。
いや
我々もね、ちょっと、ね、自分らでね、コミュニティ作ってる場合じゃないっていう感じなんでございまして、なんとかね、世間に認められていきたいなというようにね、頑張っていこうかなと思ってますんで、またまたね、なんかこういった機会ございましたらね、お二人にはね、ちょっとね、この小崎のつながりで、ちょっとね、いつまで、おらにおんぶに抱っこやねんってことになるかもしれませんけど、またご協力お願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんな感じでございまして、なんか最後、お二人言い残すこと、井上君何か言い残すようなことございますか？何か。
一度スタジオに行かせていただきます
。ぜひ大阪来てください。もう熱烈接待しますよ、もう。
はい。
ね、我々もね、九州に一回来たいなみたいなね、話もしてたんですけども、なかなか現実にはならないので、ね、ぜひとも奥様と一緒に旅行がてらに大阪来ていただければ、もう熱烈接待でございますので、はい。
はい、
大阪食い倒れというぐらいなので、美味しいとことかも、はい、ぜひご案内したいなと僕も思いますので、
はい、
その代わり、ものまねはやらされると思います。
いや、しよう。
そうですね、対戦者同士でね、井上涼君と僕はものまね道場の対戦相手だったので、
あ、そうそう、大勢が
出会うというような感じになりますけど、いや、ぜひともありがとうございました。とはじゃあ、森さん、何か最後言い残すことございましたら何かないでしょうか。
そうですね、私もそうですね、大阪に行くとね、あれが、ご飯が美味しい感じなんですね。
そうですよ、ね、お仕事でたまに来られるような。
九州と大阪と東京の、
はい。
住宅な三元中継だったんですね。今から。
そうなんでございます。はい、そうです。井上涼君は九州なんで、九州、大阪、東京と三元中継やってます。
そうです。
はい。
めっちゃありがとうございます。
本当に。 ですか。いや、ありがとうございます。じゃあ、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
電話切らせていただきます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。井上純くんと森育人さんでした。ありがとうございます。まさかね、今月はクーコリン真夜中のメッセージがあんな形になってるとはね、ドラさん。
ちょっとわか
る。まさかあんな形だとは。ね、盛りだくさんの、盛りだくさんのライブがいっぱいありましたね。はい。JTS ヤングタウン1周年でございますけどもですね。まあせっかく高橋恵美子ビアリーに来てもらってますんで、はい、5月の末ということで、6月頭のお芝居、ババロアというのをね、告知をちょっとまず最初にしていただいて、
はい、これはもう要チェックですよ。
要チェックですか。
そうですよ。
はい、そして今日の親友、藤原武史も頑張ってますんで。
はい。じゃあ、ババロアーズ第15回公演。キック。
キック。
キック。
いやだけ
まあですね、今年の6月6日金曜日と7日土曜日、8日日曜日、9日月曜日と、なんと4日間も、
ね、
はい、
金曜日から月曜日まで、
月曜日まで、はい、初めての月曜日公演も含まれて、
ハッピーマンデーというわけではございませんが、
うん、
平日も混ぜた方がええでというね、
はい、
の流れに沿いまして、
そうそうそう、
はい、月曜日も
今年のね、小劇場会、うん、月曜日やらんとみたいな、
6月9日なんて、なんか意味深じゃないですか。
本当だ。本当だ。
そのラインな感じで。
6日金曜日は。
ラインしながら見ていただくよ。
そう。
それぐらいに。今度の劇場広くてですね、
はい、
インディペンデントシアターセカンドさんでさせていただきます。
いつもぎゅうぎゅうにね、こう押し込んでね、もう無理やり隣との間隔を狭くして笑いを多く取ろうっていう。
本当のお客さんが入りきらなかったんですね。
はい、ね、はい、根性ないんで、つい呼べる人数よりもちょっと狭めんところに出てしまう。絶対狭いからそんなに赤字出すんが怖いんだ。他の劇団見てみや赤字やでと。
いや、みんな社会人やから、お休みに取れる日数も決まってたん
ですけど、今回はひどいとこ取りました。
ひどいとこ取りましたよ。
ちょっと笑い減ります。この間の距離がね、離れてしまうんで。なかなか。舞台との距離もできてしまうんで、ちょっと笑い減ってしまうん
で。
できればだからよく笑う人は後ろの方に座っていただいて、前の方
も前も席詰めてね、作ってね、ファイブリス出して、着席と舞台を近くでると笑いの場合はそうしていきましょう。
本当もうお客さんと一緒に作っていく笑いのキックでございます。
はい、
はい、
時間など
時間は、はい、6月6日金曜日、平日金曜日はですね、19時30分からです、はい、仕事帰りでも
寄れますよ、
はい、寄れますよ、はい、こちらです、
恵比寿
町の駅すぐですからね、はい、はい、それから7日の土曜日が2時からと18時、6時からですね、はい、2回公演、昼と夜とありますね、
週2日の人はね、はい、昼も来れます、
本当に来れますね。で、8日の日曜日がまた2時と6時と、
はい、
2回公演、
ね、はい、お休みですからね、週2日ですから、はい、皆さん決めつけてます、は
い、もう
もう働くな日本人も、
連休いうことが怖い私ですけど、はい、で9日の月曜日は初めての月曜日公演は3時と7時、
はい、
ということになってまして、
7時は普通ですけども3時もやるんですね。
そうなんです、月曜日の3時に誰が来んねんということで、はい、ちょっと料金の方下げさせていただいて、9日の3時からのみ、はい、2000円でご覧いただけます、はい、他の回は前より2500円、当日2800円でご覧いただけるようになっていますので、
はい、
ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上お越しください、
はい、いわゆるマチネというもの
を、
はい、はい、マチネってどういう意味なんですか。
すごいな、マチネっていうなんとか語やと思う。
長年銀貨にいますが、
多分聞いたこと何度もあるんですけど、それとね、もう一個ゲネの意味がね覚えられない。
あ、ゲネプロのゲネってなんなんやろうっていう
あれもなんかね、うん、いつも引くんですけど、
ゲネプロダクション、
ゲネラルなんとかですね、ゲネラルなんとか
わからない、
ゲネラルなんとか
わからない、はい、
いつも聞くんだけど覚える気がない
っていう、
はい、今回ババロアのホームページからも
予約フォームが作られておりましてね、はい、はい、かなり進化しておりますので、とっても簡単で、名前と観覧希望日にチェックを入れていただきまして、枚数を選択して送信ボタンを押すだけという感じになってます、はい、もしこの、ね、番組聞いて、はい、予約フォームからお申し込みいただく際には最後にメッセージ欄というのがありまして、はい、じゃんじゃん聞きましたとか書いていただくので、いくら柔道
効果が出た
なと、柔道効果が出たなということになりますので、ね、ぜひこちらの方もご利用ください。
各自で行くしかないですね。住所でバレますよ、はい、
住所入れるとこないんですよ。ないんですよ、まあ、メールアドでバレ
ます。バレますよ、
はい、
ジョンコナーってみたいな。バレますけど、はい、
うん、はい、ね、はい、ナバラーズで検索していただければ一番最初に上がってくるかと思います。
そうですね、はい、土地重造で検索していただいて、
でも多分、
はい、
じゃんじゃんのブログから
リンクしますよね、
はい、ホームページの方にもじゃんじゃんのね、
バナーがね、講義が見事、相変わらず扱い悪いんじゃないですかという講義が出て、本当にですね、やっぱりね、土地重造の周りはですね、土地重造のこと好きでいてくれましてですね、もう速攻ですね、なんかギャングタウン外されてるでってすぐ、ババラーズのホームページが新しくなるにあたってですね、こういろいろ作ってる作業の途中でギャングタウンがリンクから外れた時があるんですね、速攻メール来て、
あ、でもあれ個人に入ってたんじゃないんですか、個人に後でつけた
んです、そう、なんかそのどうするっていうことになって、一応藤原武史と一重蔵は別やっていうことで、別やから、ものすごい炭焼きをしたいっていう TK の要望がノブリンのところにあって、どうしようかっていうことで、でもノブリンは、でもこれは、藤原武史のところにちゃんとつけた方がいいんじゃないですかっていうノブリンの意見やって、どうしましょうかっていう、まあ、考えようかってなってる間にアトラスの本番が始まってしまったんで、ちょっと急に浮いたままになってましてっていう時期があったんです、うん、で、じゃあアトラス終わったらすぐにしますんでどうしたらいいですかって、柔道さんの希望はどうですかと、で別にそういろいろ理由があってそういう風になってるっていうのは全然分かるねんけど、ただたまたま今まで扱いが悪いんで、それもその一つかなと思ってしまうところがあるので、どうなんかなっていうのがあったんで、じゃあ僕的にはもうギャングタンクをちょっとトップのところにつけたいぐらいで考えてるんで、ちょっと高橋さんに言いますんでって言って、で一応たけしのところにつながってるのと、で、まあ、一応一番いいのはたけしブログっていうのをやっていただいて、そこからつながるみたいなのが理想なんですけどって言って、ああじゃあ分かった、やりたいねんけど、のぼりん知ってるかな、俺全くパソコンできんって知ってた。で、ああじゃあ携帯でできるやつを作るんで、そこにメール飛ばしてもらったら日記がアップできるようなやつ作るんで、で、たけしタピアは長い文章はまた相変わらず携帯で
売ってるという、田中言って書いてますね。そうか、あれはカッコを先に打つ派ですか、
あれはね、定型文にも先に田中、カギカッコ、カッコ閉じるを、
で、肌に入れていく、すごいな、そんな
メイド機能
すごいすごい、
もうどうも、どうも藤原武史ですも、もう定型文に入ってるから、俺三条、俺って言ったらもう俺三条、どうも藤原武史ですまで出てきて、もうあれですよね、そのパソコンのね、パソコンなくて携帯で打つ利点って予想単語が出てくる、あれぐらいしかもういいとこないんで、あとはひたすら親指の動く回数がパソコンなんかより断然多くなって、
断然多い、
月に2回ぐらいはパソコン買いながら言うてます
、あっ2回もありますか、それでも買わない、
うん、ね、
でも買えるやろ、もう、
でまたパソコンはあるんですけどね、もらったパソコンが、
ネットにつながってない、
つながってない、はい、パパママにっこりいいよいいよって、まあ、覚えたんですよね、まだ電話してないんですけど、はい、
ママって何、まるまる
ママは丸々かな、うん、うん、なんですけども、まあそんなね、いつまでもアナログな私ございますけど、まあまあババロワーズがね、6月ですけども、結構どうですか、 進んでますか、ね、稽古は。
台本が13枚ですか、
ね、5月の時点で、
はい、
5月頭の時点 で,
時点で
もうあと一月、ちょうど一月ぐらい、
そうですね、
これが流れる頃にはまああれですけど、
う
ん、
そうですね、
現時点でもう一月ぐらい
ですね。だいたい50ページぐらいになりますね、大体読むときは。なので、何分の1ですかね。
5分の1か、5分の2か。そんな感じでは
ないから。まだ私たち出てきてない。
出てきてない。出てきてません。お伝えしてませんけども。はい、これね、まあ、なぜこの2人がこんだけどんどん構えてるかというと、前回、前々回と、まあ、こんな調子だったんですよ。脚本が上がってくるのが。なんで、前大丈夫やったからっていうことで、みんなドーンと構えてるんですけど、これ普通の演劇、劇団やったらもう大事件、まだ本上がらん、何ってなってる時期なんですけども、みんな一応前回も前々回もこんな調子でちゃんと仕上げてくれて、
うん、
で本番もちゃんと間に合って、で、まあ、ある程度練習できて、
うん、
できたから今回のキックも大丈夫やろうなと、うん、まあ、高をくくってるんですけど、
う
ん、何の保証もないですよ。
本
当にできるっていう保証は何の保証、前回前々回できたからで今回も間に合うっていう保証は何の保証もないのに、
全くない、
のんびりみんなしますけど、はい、いいんですかね。まあね、藤原武史は台本はあんまり関係ないんでね。大丈夫です。
台本で大丈夫です
ね。みんなはええんか、それでと。俺やったら不安やで、思いながら。
ごめんな、A ちゃんだけ出てきてないわって TK も言ってくれますけど、いや、武史君も出てない。って言ったら、いや、武史さんはどことなりとはめれる。
武史君コーラーで。
コーラー。ワンコーラー。
ワンコーラーになってるんでね。
箸休めみたいな。
読んでね。稽古ね、大変ですか、どうですか、よくね、武志君も稽古に来てるのを見ます。
最近来て行ってましたね、ね、はい、ね、まあ台本内でもエチュードの稽古ばっかりしてるんですけども、エチュード稽古っていう、まあ、アドリブの芝居の練習をして、まあ、
うん、
まあ、本番に備えるようなそのね。僕はリハビリと呼んでるんですけど、こう笑いとかこう演劇とかのリハビリですね、こう柔軟体操的なので、何こうやるかっていうのをばっかりやってるんですけども、まあみんなね、なんていうかアドリブ上手というかエチュード上手というか、そういう人がね、やっぱりこうババロアーズの作り的にそういう人が集まってきてるんですけども、比較的ね、やっぱりね、関西の役者の人はね、そういうエチュードアドリブがうまいんでございましてですね、まあ、どううまいかというと、まあ、演技的にうまい人はその東日本の方にもね、そういう即興の芝居をやりはる人は多分いっぱいいてはると思うんですけど、面白いかどうかなんですよ、つまりそのお芝居として成立してる即興のものを作るのは東日本の方にも何人もいらっしゃると思うんですけども、この関西の小劇場の中でのですね、役者陣はですね、面白い
インパクト
をやってくるぞ、即興で、
うん、
でそれをですね、その、まあ、見る人が見ればそれはコントやと、それはお笑いやと、お芝居じゃないっていう人は中にはいるかもしれないですけど、じゃあそのこっちは芝居のくくりじゃないと、こういうのがエチュードやみたいなエチュードを、それ面白いのとかいうわけで、僕からなんかしたら、それ演技がうまいとかそういうことやろ、なんなんそれ、だから面白いのはいいやん別に、なんかそこにオチあったんとかそういうこと
やろ、それやるんじゃ、なんかね、脚本家さんが書いた本をやった
そう、低中度バトルみたいなのもね、そういうイベントとかも行われてるんですよ、その中でババロワーズのメンバーが参加したりとかしたら、何回戦かで落ちてきて帰ってきたりするんですよ、アホかと、めちゃくちゃおもろいとか、うん、面白いことしすぎたら落ちるんですよ、それだから演劇じゃないみたいな、
狙いすぎる
と
ね、
君笑かそうとしてやろみたいなことになってくるんです
よ、それ毎朝、
うん、
だから小さいのは藤本聞いた
ほんまね、あのアホ誰がお前なんかに会うか詳しくは虎の穴をお見くださいませ、虎さんの人リンクしてますんで、
はい、
虎の穴見てくださいなんですけども、ね、だからそんなんでね、本当に まあ、東京みんな目指すのはですね、やっぱり東京行くと東京の全国ネットのドラマに出たりできたりするんですよ、やっぱりね、うん、メインの俳優さんキャスティングに関してはその事務所の数字持ってる人がやりはるんですけども、脇を固めるのは最近その、まあ、一番メジャーなんで言ったらその、あの踊るのスリーアミーゴーズみたいなですね、その関西 の, あの関東 の, その劇団の中でこうあの味のある役者さんとか、うん、そういう人たちが、まあ、あの脇固めてたりするようなことが今流行ってたりとかね、うん、まあ、三谷幸喜がやっぱりテレビに進出したのが大きくてですね、うん、舞台で力のある人がやっぱりあのテレビドラマにいっぱい出て、うん、で必要な役、まあ、脇を固める側ですけども、うん、出てたりとか、あの戸内重三のあの何ですかね、柔道ファンダンゴでもご紹介しました、佐藤二郎さん、はい、もう最近僕が紹介した後めっきり出るようになりましたね、
やっぱり
みんなキョトンとしてましたけど、あの時は、はい、
今度
は
ちょっと追いつくの早かった、
そうですね、意外とね、まだ早かった、短かったですけど、とかもうやっぱり脇固めるのは関東の舞台の俳優さんっていうことになってます、やっぱり近いなっていう感じがするんですけども、そのね、関西の役者の方がその面白い役者いっぱいいてるのにね、非常にもったいない状況なんでございましてですね、ババロワーズで、まあ、クモクハーバーランドで、まあ、あのタケシもそうですけども R1 出たりとか、そのクモクハーバーランドがアラビッキ団出たいなと、そういういろいろね、ババロワーズの中でなんとかババロワーズをこうね売っていこうっていう、そういう動きがある中でございましてですね、まあ、戸内十三もあの、ね、だから苦戦の連続でございますが、あのいろいろね、あの2008年は、まあ、あの、進めセルフキートンという形でその R1 グランプリの予選参加したりとか、うん、まあ、なんかこうマスコミに出ていく努力をしていこうということでございましてですね、あの802DJ オーディションもちょっと受けようということを企んでまして、
全く経路の違う、
何の音楽かけやすい、
そう、ありがとう、ありがとう、まだキャバンから聞いてやりました、超電子バイオマンどうぞ、なる感じなんですけど、まあそのね、いろいろ、まあその R1 の時もですね、ああでもないこうでもないっていう作戦を立てた上で、そのいろいろネタ考えたりとか、登録名も劇団セルフキートンにしたりとかっていうのを考えてるんですね、まあそういういろいろ考えるのが好きなんでございまして、どうしていこうかなっていうことだったんですけども、まあこうネットラジオもね、こう1年やったりとか、まあその関西の芝居10年ぐらいやらせてもらってとかいう中で、まあ、全く売れないってい う, こう現状がございまして、でこの中でどうしていこうかなっていうところで、まあ、802DJ オーディションと全く経路の違うものを何がしたいね、なぜそんなものに出るねということなんですが、どういうことがしたいかというと、今までやってきた戸内十三の良さを生かすような行動、これが戸内十三の良さだっていうのが、そんだけ受け入れられないのであれば、全く良さを消してオーディションに出たらどうなるんだろうということなんでございます。
自分で自分の首を絞めるみたいなこと、
全く良さを、こんなフリートークなんかしませんもん、決められたことしかしませんみたいな、いうこう、もう弾けませんよと、テンション高くかぶせてかぶせてなんかトークしませんよ、
台本さんとか、
例ですよこのね、
台本読めるんかな
自分で作った分には、はい、なんですけど、このね、ここに踏み切るにあたってですね、僕がこう、やれるかなと思ったのはですね、オーディションを受けれるかなと思ったのは、あのまあ藤原武史とかですね、その、まあ、もう長くやってますけども、最近やっとですね、あの藤原武史を、藤原武史ワードを使わなくても、うん、藤原武史の声で喋るようにだいぶなってきたんですよ。
昔の内勤みたいな。
藤原武史、言ったら、まあ、藤原武史っていう、ののだんだん藤原武史のモノマネをしてるような感じになってくるんですよね、なんかもう藤原武史はこうやってなんで、その藤原武史を再現しようということになってくるんで、自分で自分のモノマネするみたいなことになってくるんですけど、なんで藤原武史のワードでしか喋れなかったのが、今ねフリートークでも藤原武史のこの声で喋れるようになってきたんで、つまりええ声で前編押そうと、だから面白いことがもう別に言わず
に、
ええ声で、しかもこうまくし立てるこのこうスピードの喋りではなく、うん、あの
まだゆっくりとした BG かけて、ゆっくりと喋ろうと。落ち着いたトーンで、田口修造が落ち着いたトーンで、で、行こうと。で、まあ、番組の企画としては、まあ、僕がオーディション受けるので、あるので、まあ、802とは違うので、僕が出る理由付けも、その、DJ オーディションの中に混ぜていこうということで、デモテープを作って送らないとダメなんですけど、番組名を、オーバーサーティーっていう番組にして、うん、その今 R35 とか売れてるんで、なんか天海祐希のドラマとか、そういう世代に向けて CD を売るっていうことで、まあ802もそういう層も必要じゃないかということで、オーバーサーティーっていうことで懐かしの名曲をかける番組やと。802やけど、まあ当然802でかけて遜色のないような歌謡曲ではなく、ちょっといい曲を、まあ当然紹介していきますけども、というのの体で、やると。なんで、このおっさんが802の DJ やっててもおかしくないっていう。そこまでこう、示せば、ちょっとは俺が出る理由があるやろと。で、まあその番組をやるにあたって、まあ、自柔道でもない、藤原武史でもない、まあ、藤原武史やったら、道も喜ぶかなとか思ったけど、なんで藤原武史ちゃうのとか、また怒られるんちゃうか、思われながらね、まあ、僕はまあ、藤原武史ってなったら、藤原武史の、声は藤原武史だけど、その、喋る単語とかを藤原武史にせんと、ちょっとつじつまが合わなくなるので、ここはまあ、30代に向けてっていうことで、まあ、十蔵ではなく三十郎っていう名前にしようと。
また、第三のキャラが。
まあ、椿三十郎も最近やったし、三十郎でええかなと。うん、で、まあ、椿三十郎やったらそのままやから、椿じゃなくて桜にしようと思って、桜木三十郎っていう名前にしまして。
十蔵かけた。
桜木三十郎がお送りしますオーバーサーティーっていう番組のデモテープを作ってですね、これをお送りしたら802の人はどう思うかなと、まあ全く良さを消してそういうのに参加したら一体どんな結果が待ってんねんと。で、まあ俺の希望ですよ、俺の希望は3次予選まであるんですよ。3次で勝ち抜いた人が出てなと、うん、で1時はものすごい人数いてるんですよ。で去年の2時に残った人が14人いたし、でまあそれなかなか2時に行くの難しいんですけど、できれば僕の希望としては2時まで行って、で2時まで行ったでって予算決定やったら80の人も騙されたで、さすがにその最終まで行かんかったけどみたいなのは言えたら面白いなっていうようなのがありましてですね、感じで試行錯誤しております。ジェンジェスギャングタウンババババズトイチ重蔵藤原武史でございますが、ナイトラ桜木三十郎も試行錯誤でございますが、ね、今月はですねボリューム2でちょっとサプライズなどありながらですね、ボリューム1ボリューム3はですね第1回ビアリングを務めていただきました高橋恵美子さんにまたまた来ていただきました。これからはですね JJS ギャングターンいろいろね、盛りだくさんでやっていきたいと思いますので、皆さん、なんとかね、優しい気持ちで聞いてあげてくださいということでございます。それではですねまたまた、今月もですね1年経ってもやはりパフォーンで締めますので、ご協力お願いしますということで、今月もやってまいりました。お相手は戸市十三と
電波してドラジローと、
今月のビアリンは
高橋恵美子
でしたでございます。それでは皆さんご一緒に1、2、の3パフォーン。